人が集い輝き挑戦する街、育てやすい暮らしやすい街、みんな輝く市民活躍の街、メガネ繊維漆器の街、 SDGs 推進ゼロカーボンシティ宣言都市、日本の歴史公園100選西山公園、真鍋昭勝公、近松門左衛門、鯖江の街っていいね、いいね、笑顔があふれるメガネの街、鯖江ワイワイ情報。この時間は鯖江市がお届けします。
それではここから、ゲストさんとお話をしていこうと思います。つなぐパラート第4回みんながマルテについてのご案内です。今日はようこそお休みの日に来ていただきましてありがとうございます。
はい、おはようございます。
おはようございます。
それでは早速ですが自己紹介からお願いします。
はい、鯖江ロータリークラブから参りましたみんながマルテンの実行委員会でもあります帰り山明夫と申します。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、みんながマルテン、実行委員の加藤梢と言います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。実はね昨年も来ていただいているんですよね。
ありがとうございました。
それで私も昨年行かせていただいて素敵な作品を見せていただきました。で実際にそこでねお話作者の方とお話もできたんで、はい、なんか貴重な経験でした。ありがとうございます。
いいえ、こちらこそ。そうやって生の声を聞いていただけたというのは私たちの趣旨でもありますので本当にありがたいなと思ってます。
さあ早速なんですが今年も同じくみんながマルテンが開催されるということなんですが、このみんながマルテンを開催する経緯とか目的をね改めてお聞かせください。
はい、改めましてほんならみんながマルテンの開催の経緯などについてちょっとお話をさせてもらいたいと思います。今回このマルテンについては第4回目になりますけれども、これまで過去3回の中でも鯖江ロータリークラブとそして有志の方によりますみんながマルテンの実行委員会の皆さんと一緒に展示会を行ってきました。一番最初のきっかけといいますと、まず鯖江ロータリークラブが福井国体の時だったんですけれども、障害者の方と一緒にスポーツをっていうことが国体の中でありました。それはスポーツ吹き矢っていうイベントだったんですけども、そのスポーツ吹き矢のお手伝いをさせていただくときに、やはり障害を持った方、ハンディを持たれた方と鯖江ロータリークラブが共にこう活動するっていう機会を持ちました。そうした中で鯖江ロータリークラブとしてはその活動は国体の時で終わったんですけれども、引き続き何か障害のある人もない人もハンディのある人もない人もみんなが共に暮らしていけるような社会を作れるような何かきっかけになるような事業はできないかなっていうふうに探していました。そんな中でこうしたアートを通じた展示会をしたいなっていうのがこのみんながマルテンを始めたきっかけでした。以降、みんながマルテンっていう名前の中でハンディキャップのある人もしくはパラアーティストの方などの作品を募集しまして、これまで展示会を行ってきたところです。
なるほど。4回目ということなんで、今回また前回までとはちょっと違った内容だとか、テーマがあったりっていう特徴みたいなのがあればぜひ教えてください。
はい、まず第4回に、当たりまして、みんながマルテンという、タイトルは、固定なんですが、そこに付随するサブタイトルが、変わりまして、今までは障害のある方に焦点を当てようということで、どういった言葉がいいかなと自己委員と、ロータリーの方とお話を重ねる中で、社会的ハンディを持つという言葉を最初は使っていたんですね。
はい、
でそれは障害者という言葉を使ってしまうと、障害のない方、例えば、不登校で、引きこもっている方なども対象としたいっていうことから、社会的ハンディという言葉でいろいろ包めるんじゃないかということで、第1回第2回第3回はその言葉を使っていたんですね。
はい、
で第4回で立ち返った時にちょっとハンディという言葉に 抵抗があるねっていうことを私たちも気づきまして、はい、実際出展者の方からもちょっと気になるっていうお声も実はいただいていて。
そうだったんですね。
そうなんです。まあ、もちろん何かそういう差別的な意味でつけたつもりはもちろんないんですが、そういう捉え方にもなってしまうねということで、そういうハンディということではなくて、どういう言葉だとその健常者ではなく何かしらこう社会的な支援が必要な方に届けられるかなということで、パラアートっていう言葉はどうだろうと、ちょうどオリンピックが終わって数年経った時だったので、じゃあパラアートという言葉で今回サブタイトルをつけようかということでつけたところ、ある団体の方がこのサブタイトルだったら私たち出しますっていう方もおっしゃってくださって、
じゃあやっぱりこうハンディとかっていう言葉に違和感を感じてる方が結構いたっていうことなんですね。
そうなんです。やっぱり言葉ってとても大事だなって思いますし、言葉や文字でしか届けられないっていうのも事実なので、そういった意味で実行委員内でものすごく吟味したっていうのは意味がありますし、第4回はそのパラアート、それも、みんながつながるという意味でつなぐパラアートというサブタイトルをつけました。
なるほど。私パラアートっていう言葉を今回初めて聞いたんですね。パラリンピックっていうのがあるから、はい、まあ、大体こういうイメージでっていうのはあるんですけど、これはもともとある言葉なんですか？
そうですね、パラアートっていう言葉は一般的にも使われてるんですが、やっぱりパラアートという言葉自体をこうしっかりとこう提唱してらっしゃる団体もいらっしゃいますので、そうした団体の方と今回は提携をさせていただいて、はい、パラアートっていう言葉の中で、まあ、こうした私たちの趣旨を広げていきたい、みんなが丸になればいいなっていう形で、まあ、全国的にパラアートを進めてらっしゃる方たちと提携しながら今回は進めています。
なるほど。このサブタイトルもなんか素敵ですね。みんなが丸点、なんか穏やかな、こうな優しい気持ちになれます。
ありがとうございます。もうそこが届くととても嬉しいです。
はい、で今回9日のもう今週金曜日から開催されるんですが、今現状で、まあ、何点ぐらいの作品が並べられるとか、どういった状況かを教えていただきたいんですけれども。
はい、応募の方はもう締め切りまして、はいはい、今集まっている、個人の方が、15名、
はい
はい、53点の作品です。
お、
はい、で団体は、12団体、作品が115点集まっておりまして、全部合わせて170点近くになっております。
今回も見応えたっぷりですね。
そうですね。点数だけで見ますと昨年と同様ですので、きっと展示の方が大あらわになるかなぜひそれぐらい見応えがありますので来ていただきたいなと思います。
やっぱり一つ一つの作品、まあ、大小いろいろあると思うんですけど、なんかなんていうんですかね、ゆっくりこう見ていけるぐらいこう興味深い作品がたくさんありました。なんかどんな気持ちだったのかなとか、そういうことまで考えさせられるっていうか、もう考えたくなるようなものがたくさん並んでいたので、前回も今回もすごく楽しみです。
ありがとうございます。今回もですね、まあ、これまで3回と同様に今回も一つ一つの作品に作者の方の今おっしゃっていただいたような思いであったりっていうのをできるだけ作品とともに感じていただいたりとか伝えていきたいという思いの中から、作者の方のその作品に込めた思いであったり、もしくは感じたことなどをキャプションという形で作品の名前と一緒に付けさせていただいてますので、作品と同様にそれもご覧いただけるといろんなことをまた感じていただけるきっかけになるのかなと思っています。
なんか私の個人的な感想になるんですけど、作品名とこう展示されている、まあ、絵とかものがなんかどうしてこの作品名なんだろうとかって思うことがあったんですけど、やっぱこの下のちょっとしたコメントを見ると、あ、そういうことでこういうふうに思ってるのかなって思った作品があったんで、やっぱこう 気持ちとかその時の感情とかっていうのが書かれてると、見ている私たち、全く知らない作者の方なんで、見ている私たちも、あ、こうなのかっていうのが感じ取れてすごく良かったです。
ありがとうございます。
はい、実はそういったところがありまして、もっと作品をじっくり見ていただきたいというところで、うん、今回初めて対話型鑑賞という時間を設けようと思いまして、はい、それは絵の勉強ではなく、はい、作品を見ながらみんなが気づいたことを、対話しながらいろんなことを気づいていただくという時間を設けようと思っております。
それは作者の方とですか？
いえ、実は私がファシリテーターで間に入りまして、はい、その作品を見ながらファシリテーターしながらその人 の, 見ている方 の, 思いを引き出すといいますか。
へえ、なんか
ファシリテーターという役割になりまして。
ファシリテーターっていうのはどういった役割なんですか？
はい、司会とはまた違いまして、間に入って、話を、ことを進めていくという役割でして、はい、絵と参加者の間に入って、対話をしていただいて、はい、そこで、あ、この人はこう思ってるんだ、うん、私の思いとはまた違って面白いなとか、うん、話しているうちに私はこう思ったけどこういうふうにも見えてきたとか、そういうことを絵を見ながら、作品を見ながら感じていただくというものなんです。
なるほど。それは時間が決められてたりするんですか？
それは私次第なので。
小杉さん次第。
そうなんです。
じゃあもし、はい、こう見に行って小杉さんがいらっしゃったら、はい、ちょっと一緒に回ってもらえませんかみたいな感じでできるんですか？
はい、それも大丈夫です、うん、金曜日はちょっといないんですが、はい、土日でさせていただこうかなと思っています。
あ、なるほど。それも面白い試みの一つじゃないですか？
そうなんです。今回ちょっと気持ちに余裕が出てきたといいますか、もうちょっとこの作品をみんなに知ってもらいたい、うん、伝えたいという思いが皆さんにも出てきましたので、はい、こんなこともやってみようか、うん、あんなこともやってみようかということで生まれた案なんですね、うん、で先ほど作品が、170点と伝えましたが、もう一つ試みがありまして、はい、作品そのものっていうだけではなく、今回演奏の部としてお一人発表される方がいらっしゃいます。
はい、そうなんです、はい、今おっしゃっていただいたように、今回は台湾型鑑賞会もあるんですけども、はい、これまではやっぱ展示が絵であったりとか、もしくは造形であったりとか、はい、もしくは天井から吊り下げるようなものであったりとかっていうことだったんですけども、やっぱり最近ですと例えば映像であったりとか、例えば体を動かす表現であったりとか、もしくは音楽であったりっていうことなので、いわゆる作品っていう形にとらわれずに何か自分を発信されるものがあれば、そういった方がいらっしゃればということで、少しこう、まあ、募集でもないんですが、そういう方いらっしゃらないかなということでお声かけさせていただいたところ、今回は電子ピアノの演奏してくれる方がエントリーしてくださいました。これはこれまでに絵を出展してくれていた青年だったんですけれども、はい、今回は小学校の頃から練習して演奏しているピアノを、まあ、ご本人の生み出す表現という形の中で2曲発表してもらう場を設けさせていただきました。
聞きたい。
ぜひお願いします。
その方の演奏はこう時間とかっていうのは分かるんですか？
はい、こちらは準備の関係もありますので、お時間をしっかりと決めておりまして、はい、2日間、5月10日と11日、10日の土曜日と11日の日曜日の2回行います。
はい、
10日の土曜日は午後の2時30分から。
2時30分から。
はい、11日の日曜日は午後の1時30分から。
1時30分からですね。
はい、ちょっと時間が違いますので。そうですね。もう時間はだいたい15分程度、2曲ぐらいって聞いておりますので、はい、どうかもしまった皆さんお時間ありましたら、こちらも楽しんでいただけたらな、聞いていただけたらなと思います。
これは楽しみですね。だって土日だったらね、小杉さんのこう説明も聞きながら演奏も楽しめるということですのでね、皆さんぜひ来ていただきたいなと思うんですが、みんながマルテンの日時 細かくもう一度改めて教えていただけますか。
はい、わかりました。つなぐパラアート第4回みんなが丸展は開催期間5月の9日金曜日、今週の金曜日9日から11日日曜日まで3日間開催いたします。開催場所は鯖江市真鍋の館において行います。観覧料は無料となっています。
ぜひね、皆さんも行ってみてください。もうみんなが丸展ということで、まあ、丸にはね、いろんな丸があるよっていうのを昨年来ていただいた時に教えてもらったんですけど、覚えてらっしゃいますか。
はい、
覚えてらっしゃいます、はい。綺麗な丸だけじゃなくて、いびつな丸とかいろんな丸があるっていうのを教えてもらって、すっごい心に響いたんですね。なので今回もいろんな優しい丸を見られたらいいなと思っています。今日はスタジオまでわざわざ来ていただきましてありがとうございます。
こちらこそありがとうございました。
それでは最後にラジオリスナーの方へ、あとインターネット配信で視聴されている方もいらっしゃいますので、全国の皆さんにメッセージの方お願いします。
ありがとうございます。
はい、つなぐパラアート第4回みんなが丸展、こちら、1回目2回目3回目と、重ねていき、今回で4回目になっております。ずっと出展されている常連の方もいらっしゃいますし、今回初めてという方もいらっしゃいます。少しずつ輪が広がっているようですので、皆さん、パラアートの作品をですね、心置きなく、見ていただいて、いろんな気づきを持って帰っていただきたいなと思います。ぜひお越しください。
帰り山さん、もう一言あれば。
ありがとうございます。本当にそうなんです。皆さんが出してくださる、今回も170の作品が集まりますけれども、いいも悪いもなくてみんなが丸だと思っています。そしてまた今回はパラアートをつなげたいという思いの中で、これまではなんでしょうね、こうまずはそうした作品を知ってもらいたい、その場を設けられたらっていう思いでありましたけれども、今回は4回目ですので、知ってもらうことはこれまでの3回の中で少しずつ広まってきましたので、今度はそれ自体を価値あるものとして、そうしたアート自体を価値があるものだよっていうことで皆さんに届けていきたいなと思っています。そしてまたそれを皆さんにお届けすることで、パラアートと、そして皆さんと、そして作者の方と、みんながつながってくるような丸の広がりを期待しています。
絶対つながります。その、
ね、ありがとうございます。
今日はありがとうございました。
ありがとうございまし ました。
今日お越しいただきました、鯖江ロータリークラブの帰り山さんと、失礼しました、つなぐパラアートみんなが丸展の実行委員会、小杖さん、加藤小杖さんに来てお話をいただきました。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
人が集い輝き挑戦する街、育てやすい暮らしやすい街、みんな輝く市民活躍の街、メガネ繊維漆器の街、 SDGs 推進ゼロカーボンシティ宣言都市、日本の歴史公園100選西山公園、真鍋秋勝公近松門左衛門、鯖江の街っていいね、いいね、笑顔があふれるメガネの街、鯖江ワイワイ情報、この時間は鯖江市がお届けしました。